引き続き一般質問を続けます。質問順6番、1番並木俊彦議員。
1番並木です。
1番並木俊彦委員に質問事項1について1回目の質問を許します。
風邪気味なのでどうもすみませんでした。と、1番、税収が少ないなりにできること。人口減少など深刻な問題がある。人口を増やして町を活性化するか、活性化して人口を増やすか、2つに1つであります。私は後者の活性化して外貨を稼ぎ人口を増やすことを優先にするべきだと思います。行政も福祉や町の整備等に予算をつけるべき努力をしているが、税収が上昇しない限り何もできません。2017年平成29年4月1日から消費税も 10% 上がります。今も 5% から 8%、3% 上がっていますが、国は、黒田総裁は、物価を 2% 上げる政策を取っているのにもかかわらず、実質賃金はそれほど上がっていません。その政策は、円安株高で上げる政策であり、恩恵をもらえるのは、金融業や円安で利益が出る一部等の企業であり、全体に回るまで時間がかかります。株価もと2週間前は2万円あったんですけども、今日は1万9000円切るか切らないかになっています。景気が上がるのをこのまま待っているわけにはいかない。もう開き直り、徹底的に儲けるということに特化した町民の意識の共有を持つような政策が必要ではないかと思います。今世界中の中でいろいろな共有の流れができており、民泊、白宅は悪い共有の流れではあるが、問題意識の共有、知識の共有、他市町村との公共施設の共有、たくさんの有意義な共有があります。湯沢町も意識の共有はお金がなくてもできます。町民の皆様との議会との意見交換でも、町が人口増加の1ヶ月の実態の統計を報告できないかという意見も出されました。商工会長も2年前から人手不足で大変なことになると言っておられました。産業建設委員会の中で、各環境でも今年の冬シーズンは人手不足で大変だと言われていた。この情報などは議員であったり商工会員であればこそ知り得た情報であります。これらの情報を例えば役場の大会議室に各機関の長の話を聞くことができたら、効率的に意思の共有、知識の共有ができます。情報は、発信側は素直に発信しなければならないと思います。人を介して情報を得ると、その人の感情が入ることになり、どの情報が大事か、大事でないかは、受け取り方の判断であります。国も定期的に官房長官が報告しています。町民の皆様に毎月1回、町長、議長、商工会長、町官協会長、農業関係の代表者等で各20分くらい報告会を開くことはできないか。同じ会場で各機関の長の話を聞けることは手間や時間がかからず、情報の受け手にとっては効率の良いことだと思います。報告会さえしてもらえれば、 インターネットでの配信もできます。現在各団体の報告では1ヶ月2ヶ月遅れで町民の皆様に便り等で届きます。それでは日本経済の早い流れについていけないのです。各機関の町の話を聞き、町民が自ら何をしなければならないのかを肌で感じることが一番大切だと思います。今の方向性が分かればむやみに全く違うことに投資しなくて済みます。行政と各機関の長と町民が同じ意識を持って行動すれば今と違った展開が開けると思いますが、町長どう思い、お思いでしょうか。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは並木議員の質問にお答えをいたします。人口減少を食い止めるには町を活性化して、定住人口交流、定住人口また交流人口を増やすことということには、大変賛成であります。また安定した税収がなければ社会的弱者や子育て支援、高齢者福祉、社会基盤整備にも、支障が出ることは間違いございません。企業が、継続発展していくためには、技術革新やホスピタリティの向上を図り、利益を追求します。行政も税収の増収に、努めなければなりません。この時代、近隣市町村との連携も必要だというふうに思います。町民の皆様に毎月1回、町長、議長、商工会長、町観光協会長、農業関係者等で、報告会をとの提案ですが、これも一つの方法と問題意識を共有し、話し合いの場を設けることは良いことだと思いますので、このことについては、検討してみたいと思います。ただ、月1回の町民の皆様への報告会は、なかなかやはりこれらをまとめた上で行っていくということは難しいのではないかなとも思っております。役場をはじめ各機関は所管する分野と果たすべき役割が異なります。情報の発信に関しては各機関が責任を持ち、それぞれが最善の方法で行うことが大切でありますが、今後も行政として議員がおっしゃられるよう、情報発信、共有のより良い手法について研究をしてまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、先ほど町長は民間の活力が必要だと言われました。活力が必要だってことはやっぱり、そこの会社が発展していくためにはどうしても情報が必要となります。それで今回町長議長が中国に行かれます。これは知らない人もいっぱいいられると思います。多分予想なんですけども、インバウンド関係で行かれると思います。だけどもこういう情報とかも早く町民の皆様に報告できれば、町はインバウンドで一生懸命になってんだな、俺んちも頑張んなきゃいけない、そう思うと思います。こういう、やっぱり報告会でも、じゃなくて予定でもいいんで、こういうことが実現できるかどうか伺います。
はい、1番、並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。議員がおっしゃられる通り、スピード感というものが、とても大事だというふうに思っています。今ほどのご提案あったですね、その、スケジュールを先んじて、発表していくというようなやり方も、これを例えば町長のですね、そのスケジュールを、すぐホームページ、分かるようにしていくというようなことも含めてですね、今後どのような方法がいいのかということをこれから検討した上で、スピード感を持って、その行っていきたいと、こういうふうに守っております。以上です。
中国行く理由ももらいたいです。
いいですか。
はい、
まあ、中国はですね、まあ、今インバウンドというお話がございました。現在、昨年度1340万人であったものが今年10月の段階で約1600万人の、まあ、方々からお見えをいただいているという中で、まあ、湯沢町も宿客数が7万700人で、宿泊者数は4万6800人になったということでございます。今人口減少がされていく中で湯沢町としてもですね、このインバウンドへの取り組みということは欠くことができないというふうに思っておりまして、その上でですね、そのマーケットを考えたとき人口が大変多い、そして富裕層も多いと言われている中国を、まあ、ターゲットにして、今までもですね、町は3回、ほどですね、2回かな、この中国のいわゆるその市場開拓ということで、まあ、行ってきたと思いますが、このことを、まあ、全庁を挙げて町議会、そして関連の観光協会をはじめとしてスキー場とともども皆様にアピールしていきたいということからですね、今回のこのインバウンドへのこの視察あるいはということにはなって、まあ、視察というか、まあ、営業ですねになったところでございます。以上です。
省庁の答弁が終わりました。それでは1番並木俊彦委員に3回目の質問を入れします。
はい、まあ、いい方向に行くようにお願いいたします。では次の質問に、
はい、はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項2について1回目の質問を入れします。
2、外国人労働者の受け入れ。日本ラグビーの躍進に驚き、代表選手に外国人の方も多く目に留まりました。しかし日本のために頑張っていただきました。この状態が今の湯沢町に必要だと思います。今年の冬シーズン、スキー場、ホテルは人手不足で大変だと聞きます。人口減少の中、外国人労働者の受け入れは避けられない問題となっているが、容易に外国人労働者を受け入れることはできません。いろいろな国の労働者を受け入れるとすれば、言葉の表記等の問題が出てきます。行政は労働者の受け入れに直接関与することはできませんが、間接的に外国人紹介所等の会社を紹介することと思いますが、人手不足等のための外国人労働者の受け入れの準備、対策等はどう考えられているのか伺いたいです。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
長、
はい、町長。
それでは並木議員の質問にお答えをいたします。町内のスキー場、ホテル等の人手不足につきましては私も聞いております。人口減少の社会的背景と季節雇用への人員確保の難しさを考えると、外国人労働者の受け入れについても検討する時期に来ていると感じています。先般、外国人労働者が多く暮らす自治体に職員や商工会の皆さんで視察していただきました。議員も同行されたと聞いております。多くの外国人労働者を受け入れている先進自治体の取り組みについて参考させていただき、今後町として何ができるのか、また何をしなければならないのか研究しなければならないと思います。また湯沢町商工会が昨年から県内大学と協力して留学生の冬期間アルバイト確保の取り組みを行っておりますが、町としてもこのような取り組みについて期待をしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を入れします。
はい、で昔と違って今円安であり、日本に出稼ぎに来てもそんなに魅力がありません。よってこちら側から来てくださいという姿勢でなければ人は集まらないと思います。そういう認識が町長あるかどうか教えください。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは並木議員の2回目の質問にお答えをいたします。外国人の方々に湯沢町に来ていただきたい、労働者として来ていただきたい、これということだと思いますが、町もですね、先ほどお話をさせていただいた通り、産業がですね、発展していくためには、労働力というものがどうしても必要で、22年の国民の時のですね、調査においても5500人、労働力が必要なところを湯沢町は4100人ぐらいしかいなかったということで、この南魚沼県域の方々から大変、来ていただいて、労働力を助けていただくということで来ていただいているわけですけれども、これらについてもある種限界というところもあると思います。そこで今商工会の会長さん方もですね、一生懸命取り組みをされておりますし、また、各スキー場でもですね、やはり中国の方々、中国圏語の圏内ということで、それに対応するスタッフという考え方からですね、中国人の方も各スキー場にも多く来ていて、30人を超えるところもあると伺っておりますし、ロシアからの方ということで、そういうスタッフを要請をしているということもあるわけでございますが、それらを含めてですね、町としてもこの労働力の不足について、どのような体制が対応というものをしていくかをこれからまた考えていかなければなりませんが、商工会とですね、やはりきちんと連携する中で取り組みをしていきたいと、こう思っております。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦委員、3回目の質問にします。
はい、とその商工会と同じ意識を持つってことが、1番の質問の中に入っていますので、どうしても、町長だけではなく、商工会長、議長、町官の会長、農業会の代表の方のと報告会や連絡などをやっていただきたいと思います。じゃあ3番の質問に移らさせてもらいます。
はい、はい、それでは1番、並木俊彦議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、と3、親亡き後のハンディを持った生活支援は、9月の一般質問に、ハンディを持った生活は、湯沢町はどうなっているかお聞きしました。その答えは、大丈夫だということでありましたが、今回、近頃、湯沢町でも自ら命を絶つという悲しい出来事が続いています。多少のハンディを持った人の生活が成り立っているのか、不幸があった出来事には、町は調べられる範囲で検証しなくてはならないと思います。プライバシーのこともありますが、もし今回の悲しい出来事に問題があれば、速やかに対応しなければならないと思いますが、どう思いますでしょうか。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは、並木議員の質問にお答えをいたします。ご指摘の通り、今年の湯沢町における自殺者は、近年まれに見る多さとなっています。それぞれの理由があることではありますが、本当に残念で不幸なことであると思います。新潟県は全国的に自殺率が高く、湯沢町の人口規模では、各年の自殺者数の偏りにより、非常に高い自殺率となってしまう年もあります。こうした中、町では自殺対策事業を展開しています。事業では、専門家を交え、支援者が関わってきたケースを振り返る検討会を開きました。自殺の実態に関する調査、分析を通して、支援者は改めて自殺のハイリスク要因と今後の支援の中でサポートできることを認識しました。また町の中にどんな体制が必要かも検討し、これを通じて地域に入っていき、具体的な取り組みを開始してきたところで、心の健康づくりサポーター講座として町民一人一人がメンタルヘルスに関心を持てるような普及活動を展開したり、 ゲートキーパー養成研修として、自殺を考えている人に気づき、見守るためのスキルを獲得する研修を実施してまいりました。新社には、一人でも多くの方がメンタルヘルスに関心を持ち、周囲の心配な人に気づき、相談先につなぐ役割が求められています。こうした取り組みは一朝一夕では、結果が出ないものかもしれませんが、少しでも目に見える成果が現れるよう、今後も心の健康づくりサポーターを増やす活動に着実に取り組んでまいりたいと思います。障害のある子どもの生活支援は、多くの場合、その子の親が担っています。もし、その親自身が病気、認知症、死亡などで、子どもの支援が難しくなった場合、誰が子どもをしてくれるのかと考えると、親の不安はとても大きいと思います。行き届かないこともあろうかとは思いますが、町としては、障害のある子どもを持つ親だけに限らず、事故で重度の後遺障害が残った場合や、様々な要因で財産管理ができない方など、何らかの問題に直面しそうな方をできる限り把握し、必要な支援を行うよう心がけておりますし、今後も支援を続けてまいります。議員がおっしゃるような、不幸にも自ら命を絶つようなケースについて検証していかなければならないと考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。1番、並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい。まあ、今回の不幸にあった出来事はいろいろプライバシーも絡むことですので、今回の質問はこれで終わりたいと思います。
はい。それで以上をもちまして、1番、並木俊彦議員の一般質問を終わります。以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は、ちょうど15時であります。本日はこれにて閉議し散会いたします。ご苦労様でした。